の紹介を行います、平和学園親睦委員会お願いいたします。
はい、それでは今日のお客様のご紹介をさせていただきます。慶和学園大学留学生を支える会代表渡辺明則様、はい、続きまして、本日のたくあんの講師として、お越しいただいております。慶和学園大学国際文化学科2年張亮様です。続きまして、メインアップのご紹介をさせていただきます。柴田城南ロータリークラブ小柳達志君、はい、続きまして柴田城南ロータリークラブ坂田翔陽君、以上でございます。
はい、ありがとうございました。会長挨拶、大野会長よりお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。3月の第一例会ということで、開会をさせていただきました。本日はゲストスピーカーということで慶和学園大学留学生を支える会の代表であられます渡辺明則さん、一つよろしくお願いをいたします。また、国際文化学科2年の張亮さん、今日は一つスピーチよろしくお願いいたします。そして、メイキャップで、城南ロータリークラブさんより、小柳達さん、坂田翔陽さん、おいでいただきました。ありがとうございます。お時間の許す限りどうぞごゆっくり、くつろいでいただければと思います。今月の挨拶ということでございますが、昨日が、24節気の中では啓蟄ということで、冬眠をしてた虫たちもぞろぞろと、地面に出てくる季節ということで、春という時期になったのかなというふうに思っております。そんな陽気になっておりますけども、しかしまだ油断はできないもので、3月そこそこ、先週から今週にかけて北海道では、本当に雪、風ということで9人の方も亡くなってしまうという大惨事がございました。出来事をニュースで見ていましたら、どこかで聞いた話だよなっていう記憶がありまして、振り返ってみますと、直木賞作家の佐々木嬢さんという方が、北海道警察シリーズというヒット作があるんですけども、それのちょっと棒編で巡査編のものがあるんですけども、その中で豪雪県という小説があるんですけども、その中で今回の出来事と同じような、状況で、次から次と、立ち往生して命を落とす人さえ出てきたというような小説がございまして、新聞等で、想定外という表現をしているところもあるようではありますけども、実際に小説などでそんなのがあると想定外ではない、本当に、命がけの気候なんだなというふうに思って、感じました。我々あまり雪といっても命に関わることはあまりないんですけども、それでも雪の多いところでは雪下ろし中に亡くなる方、あるいは近くでもやはり、1年にお一人や二人ぐらいは、側溝に落ちて亡くなられるとかいうようなことがあるわけですので、やはり、季節の冬っていうことではなくて、我々にとっては命がけの冬越えということも言えるのかなと思っております。幸い雪がないんですけども、昔みたいに大雪になった時にどうなるのかということだと思いますが、 その時には我々年寄りの知恵を生かして、雪を耐え忍べればいいなというふうに思っておるところでございます。今日なんか盛りだくさんでございまして、早く開会をさせていただいておりますので、挨拶の方はこの辺にさせていただきたいと思います。それでは、本日の例会これからよろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。幹事報告、本田幹事お願いします。
はい、
おはようございます。元気だけはいいですが、その後は静かにお話したいと思います。そろそろ卒業式のシーズンでございます。我々の卒業式はまだ遠い話だと思いますが、もう少し頑張りたいと思います。それでは幹事報告を申し上げます。三つ家ロータリークラブ創立30周年記念式典のご開催のご案内が届いております。6月の8日土曜日でございます。続きまして、旧新潟市内ロータリークラブ連合事務局移転のご案内が届いております。こちらの方は3月の21日に移転をするということでございます。続きまして例会変更でございます。柴田ロータリークラブ3月の25日月曜日振替休会でございます。豊坂ロータリークラブ3月の26日火曜日振替休会でございます。こちらの方は3クラブ合同夜間例会のためということでございます。すみません、今日は理事会がございまして、11名の参加で審議させていただきました。結構多いのでちょっと読み上げたいと思います。命の電話、それから竹の風の学校ということで、一般会計とそれからニコニコボックスの方の収支報告がまだ滞っていなかったということでご指摘をいただきまして、そちらの方は今日無事、承認させていただきました。つきましては命の電話につきましては事業報告をちょっと出していただきたいということになりました。続きまして安中ロータリークラブ訪問についてということでございます。こちらの方20周年の実行委員会の方でぜひとも20周年の時にそのミュージカルをやってもいいんじゃないかというふうなお話もありまして、ぜひとも視察しに行きたいということでございます。期日の方は3月の23日それから24日ということでございます。また会員の方々にも自己負担になろうかと思いますが、また皆さんの方にお聞かけしていただきまして、事務局の方にも出欠の方がありますので、そちらの方も今日中にもしできたらお願いしたいと思います。それから相馬ロータリークラブについてなんですが、先般3月の18日19日の日に訪問する予定だったんですが、ちょっといろいろありまして延期させていただきました。それで4月の22日一応訪問するという運びになりました。というのはですね、4月の12日に安西先生が5年計画ということで安西先生がお見えになるんですが、その後にできたら相馬ロータリーの方にもお礼を言いたいという運びになりまして、それを兼ねて4月の22日に安西先生と一緒に相馬ロータリーの方に吉田会長レクト、それから副幹事がちょっと欠席というふうなお話もちょっと聞いておりますが、行ってまいりまして、その後に23日にこちらの方においでいただいて、24日の日の夜間例会に皆様の方にお礼のご連絡をしたいということで、安西先生と他2人の先生を一緒にお見になっていただいております。その辺もありますので、もし行かれる方はまた吉田会長または大堀さんの方にお願いしたいと思います。続きまして、理事会議事録についてでございます。いつもながらこういうふうに申し上げているわけでございますが、欠席される方もあると思いますので、ホームページ上に載せたらいいんじゃないかということになりまして、全部は載せることは不可能だと思いますが、次回からホームページの方に載せていきたいと思っております。それから RY ロータリー世界フォーラムについてということでございます。こちらの方は5月の16日から19日の方、広島の方でございます。こちらの方も鈴木ガバナーより参加してくださいということで言われておりますので、ぜひとも参加される方は千代さんの方に行っていただければと思います。締め切りの方が一応3月の20日ということでございます。それから記念式典のご案内が先ほども終わりました通り来ております。 新潟中央ロータリークラブが20周年、それから長岡西ロータリークラブが30周年、それから雪国魚沼さんが50周年、それから篠でロータリークラブが50周年、それから今日言われました三つ家のロータリークラブが30周年ということでございます。いずれもこちらの方は祝電の方で対応していきたいと思います。もしこちらの方へ行ってみたいという方がいらっしゃいましたら、瀬野さんの方に申し上げていただければと思います。続きまして、メイクアップ審査が一つ来ております。吉田粘土の第1回、準備委員会が行われました2月の4日でございまして、こちらの方は一応メイクアップ承認ということになりました。続きまして、第3代目の会長だというふうに聞いておりますが、佐々木宏様が、お亡くなりになられたということで、佐々木金物屋さんでしょうかね、お亡くなったということで、一応会として、弔電を出すということで、決定させていただきました。一応明日、お通夜でございまして、会場の方はセレモニーホール E でということで、聞いております。続きまして、夜間霊会のご報告です。3月の27日庭山さん、それからサンクラブ合同夜間霊会の方が5月の15日、一応ゴルフの方もやる予定となっておりますので、こちらの方親睦委員長に、連絡してあります。それからサッカー大会の方でございますが、一応5月の6日ということで、会場の方も一応押さえてあるということでございます。それから台湾研修ということでございまして、3月の21日から24日の間、柴田中央高校の生徒さんが3名行かれる予定となっております。そんなところでございます。ちょっと走り走り行ったんですが、それで先ほどの20周年のことで、安中ロータリーさんの方に行ってくるわけでございますが、20周年の方で予算立てを、まだ予算案というのは立ってないわけなんですが、一応会計を別にしましょうというふうな運びになりまして、それと一緒にインターアクトの方もやはり2期にわたってやるわけですから、会計をやっぱ別にしてやる方がいいんじゃないかということになりましたので、それも一応報告させていただきます。以上でございます。
ありがとうございました。委員会報告の方は上がってませんが、誰かございますでしょうか。はい、じゃあ堀さんお願いします。
すいません、連絡遅くなってます。
本期副幹事ということで、やらせていただいている報告と、クラブ開放の方のお詫びということでお話しさせていただきたいと思います。まずお詫びなんですけど、今日配らせていただいたレポートなんですけども、私の管理監督不行き届で、ちょっと写真とかが間に合わなくてですね、来週に正式なものをお配りさせていただいて、これ今回コピーで仮ということで、原社長の方でいろいろやっていただきまして、一応出させていただいたんですけど、来週正式なものを出させていただきたいと思います。今後以後気をつけていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。まずもう一つ、副幹事ということで、4月の13日の日に来期の吉田粘土ですね、吉田粘土の地区協議会ということが正式に案内がありました。そこで、今日発表させていただきたいのは義務出席者ということで、発表させていただきたいと思います。吉田会長、私幹事ですね、あと、クラブ奉仕委員長ということで神田君、新世代奉仕ということで木戸君、米山小学は、渋谷茂君、ロータリー財団庭山浩一君、あとはここからは地区の担当の委員長なんですけども、地区の職業奉仕委員長ということで小泉君、地区のインターアクトの委員長ということで高橋正彦君、地区職業奉仕委員会担当幹事ということで鈴木浩二君、計9名で4月の13日に、勉強して来期の事業の計画をいろいろやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは出席報告の出席委員会お願いいたします。
はい、それではご報告いたします。 2月20日、単位数48名、出席者数24名、欠席者数24名、人員者数15名、修正出席率 81.25% でございました。続きまして、27日、単位数同じく48名、出席者数35名、欠席者数13名、人員者数6名、修正出席率 85.42% でございました。本日3月2日でございます。会員数48名、当日出席者数39名、欠席者数12名、年間約1名、現状出席率 77.08% でございます。以上です。
はい、ありがとうございました。次はニコニコボックス、ニコニコボックス委員会の方からいっぱい読んでください。
はい。それでは本日のボックス状況を報告します。まず最初に、本日のゲストであります、平和学園大学留学生を支える会代表渡辺明則様へいただいております。本日は貴重な卓話の機会をいただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。中国人留学生の張さんと参りました。一口です。続きまして有田司君、平和学園大学張亮さんの託話に感謝して二口です。馬場玲子君、皆様本当にごめんなさい。本日の会合にあんなに楽しかった2月20日の夜間面会の写真がありません。どうぞご容赦ください。アートグラフィック様、事務局清野様、ご支援ありがとうございました。ご口です。吉田忠宏君、私の店のためにたくさんのロータリアンの方が来ていただき感謝いたします。またお祝いの品本当にありがとうございます。一部の方にファックス等届かないところがあり申し訳ございませんでした。感謝、10口いただいております。今川勝明君、本日は24節気の啓吉です。私も穴から入れて拙い進行を務めさせてもらいます。ご口です。秦啓吉君、おかげさまで私の三男和弘が、3月1日無事に福岡第一高校を卒業できました。大学は関東学院大学に決まりました。二口です。最後ですね、入倉直作君総会します。以上でございます。ありがとうございます。
プログラム委員会の坂上でございます。今日は外部託話ということで平和学園大学の留学生を支える会、代表渡辺明則様とそれからゲストスピーカーとして平和学園大学国際文化学科2年長両様においでいただいております。よろしくお願いいたします。それでは初めにゲストとして渡辺様より一言ご挨拶をお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日は託話のために、貴重なお時間を、頂戴いたしまして本当にこのような機会をいただきましてありがとうございます。こちらのロータリー様からは、毎年12月に、慶和学園大学の留学生に対しまして、多大なご寄付をいただきまして、留学生の皆さんは大変喜んでいるところでございます。現在留学生は46名いまして、この3月22日に、卒業式がございますが4年生は6名の4年生がおりました。で進路を少しお話し申し上げますとそのうち3名は日本で就職が決まっております。でお一人イタリア人の方がいたんですがその方はイタリア大使館でアルバイトになりました。あともう一人は進学の方が上の学校に行ってもう少し勉強したいという方がいます。 また残りのお一人はまだ未定ということですが、皆様から支えられて無事に6名の卒業生を出すことができまして本当にありがとうございます。その留学生がその12月の時にお願いだけでなくて今回このような貴重な機会をいただきまして皆様に留学生が今どんな気持ちで勉強したりどんなふうに将来の夢を描いたりまた日本に来てからどんなような経緯を歩んでこの柴田の地の慶和学園で勉強しているかそのあたりのお話をまた少しご披露申し上げましてますます留学生に対しましての支援も頂戴できればということでございます。私の話が長くなってもあれなのでこの辺で辞めた張さんにマイクを渡したいと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。
はい、皆さんこんにちは。はい、まず自己紹介させていただきます。私は張亮と申します。中国の安徽省から参りました。2008年10月日本に留学に来ました。現在は慶和学院大学国際文化学科を勉強しております。2年生です。今日はクリスマスですね。消化保険はいただきました。本当にはありがとうございました。楽しいクリスマスを過ごすことができました。私ですね、先ほどの地元なんですけども、安徽省といえば、皆さんご存知ですか。実は少し南の方なんですね。ちょっと上海の方です。ちょっと上海のまでは近くなんですね。中国の元々の出生地は胡錦涛さんですね。実は安徽省の出身です。今日は皆さんと自分の留学生活を日本で感じたことや両国の文化の違いなどを少し話していきたいと思います。よろしくお願いします。自分の留学先なぜは日本に選べられたのか。実は日本に来ることは子供の夢でした。日本の文化や発達した技術に憧れ日本で豊かな便利な生活を実感したかったです。そして大きくなったのは私は素敵な日本人の映画を頭に入ったし夢を実現したいと決意しまた綺麗な街有名なドラマアニメなどはすごく頭には入ってます。そして私にとっては新しい文化や新しい言葉日本語に触れることといった貴重な経験をするため日本留学先は日本に決めました。日本は世界中の最大の経済力がありまた世界の最先進的な技術で有名な自動車会社があります。トヨタ、ホンダ、あと日産自動車などですね。結構自分の国中国にも有名なんです。あと日本人の勤勉さや時間の正確さに最初は自分は本当に驚きました。やがては憧れるようになり日本人よりは頑張らなきゃならないと思うようになりました。また日本人の浄化関係を体感しまさにはイスラム教は昔から教えられてきたことを実現させている国民であると思いました。日本という国は本当に不思議な魅力を感じています。自分の力を信じよう。これは私は日本で5年目の留学生活から学んだの一番重要なことです。それは生活のため自分で努力し競争し自分の道を自分で切り開くことです。振り返ってみると本当にあっという間には着きました。最初は初めては日本に来た時を思い出してみると、その時私はなんか一生懸命感じようとしたがあまりは何も感じることができずただ走るの車の中には窓から見える風景分野には眺めていて家族から離れて悲しくて言葉が全然通じないよ。世界では一人の生活は本当に寂しく恐ろしいものでした。特には話すときは聞かれるときは 相手は何を言ってれば全然分からなかったんです。まあ、もちろんは日本に来る前に少しは日本語を勉強したんですけれども、大体は2ヶ月を勉強したんですね。その時は学校の日本語先生は日本に留学した経験がある の留学生でした。まあ、2年間くらいで留学経験があるらしいんですね。毎日は日本語を教える時はなんか最初はああいうえを書きくけこ、その簡単なだけで教えていただいたんです。あと、まあ、簡単 あのなんかご飯を食べます、水を飲みますとか、そういう簡単な教えてもらって、それで実際私はまあこっちに来てからはなんか日本人の先生たちと話す時はすごく大変でした。なんか先生から教えてもらったのは全然違うなと思います。で、何が先生言ってることは分かりません。すごく大変でした。まあ、その先生は多分、ね、あまり日本で勉強するときは頑張ってなかったかもしれません。真面目で勉強してなかったんです。それで自分、まあそうですね、日本語の方確かには私たち外国人にとっては難しいんですね。自分は一番苦手のは敬語なんですよ。日本語の尊敬語、謙譲語などですね、よくは自分も間違えては使ってしまいました。まあ、我々とことが多かったんですが、自分は、まあ、あまり、まあ、気にしてないんですけども、それは自分が日本語の能力はだんだん成長するため、最初は間違えたら次から間違えないようにだんだん上手になると思います。まあ、同じのこととか、まあ、同じ言葉とかも練習すれば絶対は、まあ、うまくはいけると思います。それで私たち留学生、日本語で勉強するときはその日本語のレベルの検定のためにテスト、そういう日本語検定はございます。まあ、一番レベルが上の方ですね、日本語1級あるいはまあ2級、日本語3級ございます。なんか私たち留学生の中で少しまとめたんですけれども、なんかもし日本語3級は通ってあれば、例えばご飯を食べに行くときはすき家、松屋行けます。でメニューは簡単だから、あ、なんかすいません、これそれあれこれだけなんです。他には言ってることは分かるんです。もし日本語の日給は通ってあれば、例えば定食屋さんは行けます。あ、すいません、これください、ご飯は大盛りお願いしますとか、それは言えます。もし日本語の一級は通ってあれば居酒屋行きますよ。居酒屋は結構、まあ、種類はなんか日本酒の方ですね。自分もアルバイトは居酒屋でしてますが、なんか日本酒は結構種類がいっぱいございますね。漢字の方がなかなか読めないんです。ですから日本語の一級は通ってあれば、まあ、代打は読めるようになりました。はい、続きまして自分は先ほど言ったのは北のいろいろことですね。まあ、自分では考えたことと自分で言うことができないという苦しさが、まあ、本当に大きなものでした。その時の私は中国にいる時はどんな幸せなものだったのかということが知りました。まあ、自分が来る前に多分、まあ、留学生たちはみんなも同じく高校は卒業してあまりキッチンとかは自分は料理とかはしたことがないんですね。ここに来てから一人暮らしになっては自分でちゃんとご飯を作らないとは誰でも作ってくれないの。ですから最初は簡単な料理だけで始めて、だんだんはもう料理の方も上手になって、それはまあやっぱり自分にとっては成長になります。それで自分を信じるの前提は人を信じることだと思います。まあ、日本に来てから中国で知らないことが日本で分かりました。確かには日本と中国と比べると文化も違うし食べ物も違うし、まあ、食べ物というか、まあ、日本は有名な刺身は中魚なんですね。実は中国人は生食べないんです。生卵も食べないんです。ですからなんか中国人はこっちに来ては 日本人も生卵生魚も食べますよ。びっくり驚きますよ。私最初は生魚刺身ですね食べて、それで写真を撮って国の親はちょっと送ったんですね。あ、生魚食べましたよの親から、なんで食べるんですよ、生は食べちゃダメなんだ食べたらお腹が痛くなるよと言われて、それはまあやっぱりは、まあ、食べ物の習慣は違うんですね。国の国ですね。それで5年目の留学生活の中で人間としての優しさと強さは中国人にとっては日本人にとっても同じ大切なものと感じました。人の気持ちを理解すること、人と寄り添うこと、人を温かく受け入れることなど、あと学校やバイト、バイト先の人たちもたくさんは感じることができます。今になって思えばそれは何かを感じたのかは考えられるように、知識が私になかった。知らないものは見えないし感じられない。知るほど見える私はこの大切にことわざを留学生活の最初に体験し学ぶことができました。日本について新しい環境で生活をしなければならない私にとって何でも難しいんです。もちろんは素晴らしい先輩たちや友達がたくさんは手伝いがもらいました。自分で意識したことが自分で言えないという心理的な苦しさが大きかったです。そんな私でも半年だったぐらいで少し話すことができました。学校の作れた日本語教育プログラムが大変役に立ったし、少しでも日本語を学ぼうとした意思があったからこそ可能なことであったから、そして自分はアルバイトを探して働きを始めました。最初バイトを始めた時はどんなにつらかったがはっきり覚えています。同じ日本人でもさまざまな考え方があり、価値観もあり、その中に私と会う人はいます、会わない人はもういますけれども、自分が自分の思いは、なんでこういうこととかは中国で大丈夫なんだけどなんで日本でダメなんだか、そういう思いがたくさんありました。やっぱりは考えてみると、国と国は文化あるいは他のところは全部違いますから、自分の国にいるときはどんな姿だったのかそれは関係なく、現在はここは日本だから、もっと日本人らしくは生活はしなきゃいけないんですね。そういうことが分かりました。最後にアルバイトの方で一生懸命頑張って、最後はやっとはうまくいきましたそうですね、小さいの世界でも、一つは定義することができない。自分の世界は通じても日本社会を定義しようとした自分がどんなにはバカだったのかよく分かりました私はそれから本当の留学の意味や自分が日本でどんな姿勢で学ぶべきかを考えることができました。例えば日本に行ってマナー、日本のそういうやり方とかあるいは法律とかそういうとかも私たちは外国人にとっても守らなきゃいけないです。仕事としても遅刻とかしないこと、どんなミスとかはあったら、例えば社長とか店長さんには言われたら言い訳とかはしないこと、あと仕事をするときはもちろん真面目で丁寧にやること重要なんです。あと最後一番大事なのはあまり中国人は言わないありがとう、すみません使うこと。中国人はなんかありがとうはすみませんとか、もし例えば先にはすみませんと言ったらなんか自分が間違えたじゃないかな、本当には間違えてないかもしれないが先にはすみませんと言ったら、じゃあ自分は絶対自分が間違えました。でそういう思いがあります。ですから日本で守る、そういうマナーとかは日本で守るだけじゃなく もちろん、まあ、世界中はあと他の国 とか韓国、ロシア、フランスとかそういう国とは、まあ、同じのことなんですよ。普通のマナーだから全部は守らなきゃいけないんです。もちろん中国にもそうです。あとですね、まあ、中国と日本は、まあ、文化と社会の構造が持つ。しかし私はよくは日本と中国の文化と一緒に比べています。両国は、まあ、やっぱりはいろんな違いがありますね。某国の文化に比べると勉強を通じて考察することが大事だと信じています。そういうことによる留学生の使命としてと思います。偏見や誤解から抜け出すことが大事です。まあ、文化の違いといえばまず言葉の方ですね。まあ、皆さんご存知と思うんですが、中国は日本は全部漢字を使っています。中国は唐と宋時代からは漢字はほぼ一緒なんですね。その漢字は違う、同じの漢字は全然意味が違うの言葉とかもたくさんあります。例えばですね、お湯、まあ、皆さん今飲んでるお茶ですね、お湯ですね。それは中国語の意味はスープという意味です。全然違います。なんか面白いな話を、まあ、私じゃないんだけど友達から聞いたんですけど、彼は国へ帰るときはちょっと上海の方を泊、ま、ホテルを泊まるんですね。その時はちょっと日本人のお客様がいらっしゃったんですね。寝る前にはお風呂に入るんじゃないですか。お湯が出ないんです。問題ですね。なんか川の方ですが、お湯が出ないんです。でどうやっては伝えばいいのかは、日本人のお客様も中国語わからないから、それで店員さんからもう日本語もわからない、最後は漢字で書きました。で漢字はお湯出ない。それで店員さんに見せて、なんか店員さんを見せて、何ですかな、お湯スープ、もしかして今お客様はお腹空いてるじゃないですか、スープか飲みたい。それですぐはスープはいっぱい作っては持ってきました。それはまあやっぱりは文化の違いなんですね。あとトイレットペーパーですね。日本の手紙という漢字は中国語意味はトイレットペーパーなんです。なんか最初は日本語を勉強するときは、で先生からなんかこっちに来てもう何ヶ月経ったのは家族 とのなんか連絡とかはあるんですか、あるいは手紙とか書きましたか。でその時はあまり日本語のレベルは低いからあまりは通じなかったんですね。先生もよくは分かっています。で黒板では手紙書いたんですよね。なんか私たち中国人の留学生を見ると何ですか、なんで先生は黒板のトイレットペーパーと書いたんですかね。あまりは分からないです。それはまあ文化の違いですね。あとまあおばさん、老婆ですね。それは中国語の意味は、まあ、旦那さんの中には旦那さんが妻に老婆と呼びます。なんか英語の方はベビーみたいな感じですね。それはもう全然意味が違います。あと箸ですね、お箸、まあ、両国は使っていますけれども、中国人でも日本人でも、まあ、黒い髪、あと、まあ、黄色の肌、身長などとかは比べると、うん、まあ、あまり異文化は存在してないと感じますが、やっぱりは話し方とか、あと、まあ、挨拶の仕方とかちょっと違いますね。まあ、日本人なんかこっちに来たばかりの時はなんかみんなを挨拶する時はすごくこれで挨拶しますね。中国人はみんなを拍手します。それ、まあ、これは文化じゃないかもしれないが、声の大きさ、よく中国人なんか話す時は声が大きい、でかい、うるさいと言われます。それで実際は、まあ、中国の方が確かにはうるさいですね、正直に。 新潟、まあうちの地元と新潟は比べるとはやっぱり新潟の方は静かなんですね。静かな町ですね。でよくいつもは言われるときは、まあ、なんか電話で出るときは、例えば電車の中に、あ、日本人のお客様電話出るときは、あ、今電車の中になんか折り返し電話でよろしいでしょう、すいません、すぐ電話切れます。で中国人だったら、え、もしもし、なになに、聞こえないよ、電車の中によ。でそういうなんか本当に周りの人には迷惑をかけました。ですから、まあ、これはちょっと自分の国の人たちは、あるいは、まあ、他の留学生たちは少しちょっと良くないなところは、まあ、注意しなきゃいけないですね。これは普通のマナーなんです。あとですね、まあ、言葉の方ですね、私は頑張ってという言葉がたくさんの感想があります。まあ、日常の生活ではこの言葉の使用頻度はとても高いと思います。学習中、アルバイトするときや疲れたとき、あと慶和の、慶和学園大学で先生でもいつも頑張ってと励ましてくれます。まあ、簡単な言葉ですが不甲斐の意味があります。その時心から感謝の気持ちが胸に湧いてきます。それで私はどんなことでもいくら困っても絶対最後までは一生懸命頑張ってうまくいくことができました。頑張っての言葉は中国語では加油と言います。中国人は普通には、まあ、試合とか見るときは、あ、頑張って加油加油と言うかもしれないけど、まあ、日常の生活の中にはあまり使わないんですね。それは、まあ、忙しくて、まあ、辛くても、まあ、充実留学生活は私の人生の価値に努力すれば自分の夢を叶うということが分からせてくれました。自分が、まあ、なぜわざわざ日本に来てはこんな大変な生活をするのでしょう。自分も、まあ、何回も舞いかけました。短い人生の中では辛いことでも快適なことでも自分の人生として将来的に自分の財産になると思います。そういうことも、まあ、人間として成長することでしょう。今若いのうちには頑張らないといつ頑張るでしょうか。それだったら、まあ、自分は将来になったら後悔しません。それはもうよく自分お父さんが言われます。続きまして、少し政治の話をしましょう。すごい去年ですね、もう結構大変なんですね、日中の領土問題ですね。なんか日中関係が厳しくはあるかもしれないけど、まあ9月は去年の国内では 9月から、まあ、日本その他の無駄処置ですね、でそういう国有化の領土の国有化の政策を行って、逆に向こうからなんかすごくはなんか反日デモが行ったんですね。あ、なんかみんなが、あ、日本製品は買わないんです、日本製 の自動車とかは壊したり、あと、まあ、民間的な交流とかはキャンセルしたり、自分が、まあ、そういうニュースを見たらもったいないじゃないですか。そういう日本産の自動車、それは中国人は一生懸命頑張って仕事頑張って給料で買ったから、壊したら自分のはなんかかわいそうじゃないかなと思って、あと、まあ、それだったら別に問題は解決はできないんじゃないですかと思って、それは、まあ、中国の法律では犯罪なんですね。法律違反ですね。しちゃダメなんですよ。ちょうど去年は日中関係は40周年なんですよ。ですから、まあ、私の方ですね、すごく日中関係は特には隣国との関係がすごく重要だと思います。まあどんなことでもあったら、まあ、政治のこととか私と関係ないと言わないんですけれども、まあ、私はそういう冷静な態度がとても重要なんですね。まあ、もちろん日中関係が最後までは絶対うまくいけると思います。まあ、今の安倍首相と 現在 の、 あの中国の習近平さんですね。新しいの主席は、まあ、2人はもう優秀な政治家では、まあ、絶対最後までにはあの問題解決で、それで日中関係がもっと良くなると信じます。それで あとまあ民間的なあの交流訪問など、うん、あとまあ学生とかは、まあ、中国人留学生は、まあ、日本に留学に来て、その代わりには、まあ、日本人の留学生は中国に留学に行ったりとか、それはもうすごく大事だと思います。私はその時ですね、まだ学校、今はまあ学校休みなんだけども、ちょうどそういう反日デモを行う時は友達、日本人の友達ですね、誘って、あ、私今年は夏を国へ帰るんですよ、一緒に遊びに行きましょうかで誘って、それでなんか友達が、あ、なんかニュースを見ました、今すごく反日のなんかそういうすごいんですよ、危ないですよ、まあそういう、そうですね、まあ、自分がそういうニュースとか見たら、まあ、本当には中国人たちも恥ずかしいなんですね。冷静な頭が冷静にしないと問題は解決はできないです。まあ中国人は、まあ、そういう私ですね、まあ、実は日本の文化とか日本語、あと日本の他の歴史とかはすごく興味が持ってます。別にどんなことでも、まあ国内の方ですが、僕みたいな人は、日本の文化の好きな人は、まあたくさんいらっしゃると思うんですけど、それで皆様がもしお仕事で旅行とかは中国にいらっしゃるときは、安心してください、どんどんいらっしゃってください、心配しないでください。それで私ですね、今慶和学園大学で勉強しています。日本の経済を中心に、日本通訳は英語などを目指し、資格を取れるように頑張っています。大学を卒業したら就職します。学校で学んだの知識を生かして就職も一生懸命頑張りたいです。留学生としての私は積極的に日本人と交流して、異文化との出会いや人と人の交流が含めることができ、コミュニケーション能力を磨いていくことができる。また地域の人々に中国語を教えるボランティア活動をチャレンジしてみたいと思います。よく多くの人たちに中国のことをもっともっとしてもらいたいです。完全に言葉の壁を越えて理解し合うことが、人間的な成長と知的な成長にとってとても有意義である。私も日中友好の架け橋になれるように頑張りたいと思います。はい、今日皆さんご清聴ありがとうございました。
どうも、長さん大変ありがとうございました。私も今日の卓話を聞いて、本当に今までの皆さんのいろいろな留学生のお話を聞いていると思うんですけれども、一番わかりやすくて、何か一番その感動を覚えたって、そんなような雰囲気を自身に感じております。本当に文化の違いを超えて、そしてその中で大いに頑張っていらっしゃると、こういうところで、ね、心から皆さんもう一回張さんに盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。それでは最初、張さん、そちらの前の方にちょっと行ってください。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
気持ちでござい
ます。ありがとうございました。
日本の気持ちでございます。
はい、今日は渡辺さん、どうぞ。 どうもありがとうございました。それでは閉会の提唱を大野会長お願いいたします。
張亮さん、本当に今日はありがとうございました。海外から来られる方のお話を聞いて、非常に、感じるんですけども、鉛がないと自分が恥ずかしくなるわけでございます。いつになったら標準語が話せるのかちょっと分かりませんけども、大変、いいお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。これからも頑張ってください。はい、それでは閉会いたします。